最近職場のメンバーが変わることが決まってビクビクしてる友です。
はい、無職なのでそういうことをあんまり気にしてません、マーヤです。どうしたんですか。
すごいなんかこう、すごいなんかこう、なんかあれだな、なんかこうなんだろう、貧乏って辛い、頑張って働こう。
いやいや
貧しさが敵、いや頑張って働こう。いや
ー、なんか人事の季節ですか、人事異動の季節。
それが、うん、いや全然そういう時期ではないんですけど、
うん、
ちょっとイレギュラーな移動がありまして、
はい、
で僕は全然立場変わんないんですよ、僕ステイ、
うん、
僕ステイなんですけど、僕の周りがちょっといろいろと動きまして、
あら、
まあ言ってしまうと今まで全然って言ったらあれですけどね、今語弊があるけども、うん、全く働かなかった上司が、
うん、
いなくなって、
あ、ロッキーじゃん、
めちゃめちゃやり手の上司が来るんですよ。
ああ、はいはい。
で、めちゃめちゃやり手の上司、僕仲いいんですけども、
うん、
決まった日に電話で、
うん、
追い込むからと。なんか、サボってねえか、追い込むからなって言われまして、あ、怖い、俺、追い込まれるんだと思って、なので、
どんな会社に勤めてるのって追い込むから。もう
完全にブラック企業なんで、うちは。本当にもう完全に体育会系なんで、なので、もしかすると僕の元気がどんどんなくなっていくかもしれません。
はい、
ともさん頑張ってというメールの方ですね、お待ちしております。
はい、はい、圧倒的に男性リスナーが多いようなので、はい、おじさんたちからたくさんメッセージをもらいましょう。じゃあ、ハッシュタグとも甘えるなで、ぜひ皆さんつぶやいてください。
甘えるなっていう。
はい、じゃあ今日のネタバレお願いします。
はい、ではやってまいります。
三国だが、
今週のネタバレです。
パチパチパチ。
イエーイ。
なんか全然盛り上がってなかった、ごめんなさい。
いや、ごめんなさいっていうか、なんかこういつもこれ始まる時ふわふわしちゃいますね。さあ、ネタバレネタバレと言いながら、はい、ネタバレよりも脱線が多くなってきました。
はい、
思惑通りでございます。さあ、
はい、
本日の本日の脱線コーナーですけども、
はい、
今回メインキャラの関羽雲長が出ました。うん、
はい、
この関羽雲長大人気。
関羽雲長って音で聞くとすごいねって思って今。
確かに関羽雲長ってすごいですね。
雲長は雲の長いって書くんですよね。そ
う
です
、雲の長いで、うん、雲長です、はい、
はい。
この関羽雲長さんについて触れていこうと思うんですけども、
はい、
実はこの関羽雲長さんは、
うん、
その後神様になってます。
おう、
まあ、その後と言いますか、まあ、うん、人間みんな死ぬんですけども、
うんうんうん、
関羽も例外ではなく、死にまして、うん、でその死んだ後、はい、立派な神様になってまして、今、世界中の中国系の方がいらっしゃるところで祀られてるんですけども、
うん、
その神様について今日は触れたいと思います。
はい。関羽神になる。はい、
ちなみにこの方、うん、神になって今、関聖帝君と呼ばれることが多いです。
うん。関聖帝君。どんな字？
関は関羽雲長の関です。
はい。
で、聖は聖なる。
はい。
聖人君主の聖ですね。で、帝、
うんうん、
君は皇帝の帝で、君は君子、はい、何々君とかの君です。はい、で、関聖帝君と呼ばれることが多いです。
はい。
で、ちなみに、何の神様かというと、
はいはい。
今メインなのは、ご商売の神様です。
うん、おう、なんか意外なんだろう、
意外、
その子供たちの先生とかしてたから、ちょっとそういう賢い神様かなと思ってたんですけど、はいはい、
そのあたり、これからちょっと触れていきます。うん、まずこの関羽は忠義の人、もともとその関王室復興のために頑張る劉備に死ぬまでついていった人なので、
うんうんうん、
こういった忠義の人は後々の王朝に利用されやすい傾向にあります。
真面目にってことですね。真面目でね。
真面目に忠誠心で頑張る人なので、 各王朝がそのカーンを利用してみんな忠義を尽くしてねみたいな形で歴代の王朝が扱ったためどんどんどんどんパワーアップしました。
はい、
ではこの寛政帝君、まあ寛帝ですねの流れをたどっていきますと、まず1096年北宋の時代にまず神様としての名前がつくんですけども、
はい、
実はその前から神様として扱われていた経緯がありますので、はい、流れとしてどんどんと読んでいきます。
はい、
まずですね、関羽、ちょっとこれは本当にこのお話のネタバレになってしまうので、ここは触れないんですけども、
はい、
三国志の中で、亡くなってしまうんですね。
うんうんうん、まあまあ、そうですよね。
まあ、どのような人亡くなるとかとは今触れないんですけども、
はい、
人はみんな死にますので。
お話の中で、
そうです、そうです、そうです。はい。カーウが亡くなった直後に、このカーウの死と関係した人も、実は、バタバタと死んでいきます。
お呪われてる。
そうそうそうそう、まさに、はい。いや、まさにその通りで、カーウが死んだ後に、そのカーウの死に関係した人が、バタバタバタバタ死んでいくので、で、もともと中国っていうのは、非業の死を遂げた人は強い霊力が宿るとか、そういったイメージ、まあ日本でも、例えば、崇徳上皇とか、そういうのあるじゃないですか、こう、非業の死を遂げた人が神になるとか、怨霊になるとか、そういったイメージで、カーウの死に関わった人がバタバタ死んでいくのを見て、何かこう、超自然的な力を感じ取ったのではなかろうかと。
なるほど。
で、カーウが神として祀られるようになっていくんですけども、カーウですね、どんどんどんどん神様としてグレードアップしてきましたので、後の時代、秦の時代には、なんと誕生日に皇帝自らが式典を行うくらい大事な神様になってました。
おお、すごい。
で、関羽の神様としてのスタートなんですけども、
はい。
関羽神格化の動きとして、まず最初、仏教の神様になります。
仏教。
仏教です。まあ、神様というか仏様ですかね。になります。
はい。
仏教を守護する神の一人として数えられるようになりまして。
はい。
で、まあ、この頃は、戦いの神。
まあ、そんなイメージですよね。はい、三国志の戦いだし。
そ
うですね、
はい。戦いの、で、その戦いの神のイメージは、その後の時代にも続いてきます。
はい。
で、この関羽が神様になった中で、神話もどんどんできていって、でその神話の中で大活躍をするたびに、関羽はどんどんどんどんグレードアップしていくんですけども、関羽は、もともとはこの塩の密売業者なんかもしてたらしくて、
ああ、
も
ともとの本人がね、
本来生きてた頃のお仕事が、はい、まあ、言ってしまうと、任侠的な、義侠の人的な、ちょっとその、まあ、言ってしまうとこう、張飛が、多少やんちゃなことをしても、まあ、うちの若いもんがまた暴れてんだなぐらいの感じで、張飛も優しかったのかなと思うんですけども。
ああ、甘いですよね。大体、張飛に対してね。
今の感覚からするとあれとは思うんですけど。
うん。
伝説としては、この塩の密売業者やってる時に、大福帳なんかを作ったのは関羽だよとか。
ああ。
言われてます。
じゃあ、意外に商売にも長けてた。
そうです、そうです。で、現在は主に商業の神として、中国ですとか、まあ、世界各地の中華街なんかに祀られていることが多いと。今は商売の神だよと。で、もともとは武神だったんだよっていうところなんですけども、関羽はですね、後々の世では国家守護神として扱われることになるんですけども、その流れとして神話の中で、関雲長大橋遊というお話がありまして。
どんな字書きます？関雲長でしょ？その後、大。
大波っていうのが、大きく破るで、はい、この死遊っていうのが、中国の伝説の悪神、はい、悪い神なんですよ。
へ
ー。この神話上の伝説の悪い神と、元人間の、その時はまあ神様としては全然位の低かった関雲が対決して、はいやっつけてしまうっていう神話があります。
ああ、はいはいはい。その大破、はい、大破。
そうです、ね、大破。大きく破る
死ゆ、ね、ってことですね。
はいはいはい、はい。そうです、そうです、そうです、そうです。で、こういったお話で関羽は神様としてどんどんグレードがアップするんですけども、関羽が万能神にどんどんなっていくと。
なんでしょうね、その持ち上げられ方ね。まあ、人気のキャラクターってことかな。
そうです、そうです。人気キャラで、で、忠義を尽くした人気キャラの関羽にあやかって、それを神様としてどんどんどんどん強めていって、で、みんなも王朝に忠義を尽くしなさいよと。
はいはいはい。
特に水の関係では、水の神としても崇められてまして、
うん、
中国の南の方では梅雨の時期に雨がよく降ることを、関羽が自分の武器、清流円月刀を水で洗ってる、その雨が降っているんだよ、なんていう地域もあるそうです。なんか、すごいなんか、今のあれは、興味のない、ふーん。
いやいやいや、うん、
はい、
ああ、そうなんだ、のふーんです。
さらに行きますよ。
はい、
さらに、明の末頃から清の初めの頃。ですからもうだいぶ時代としては僕らに近いところまで来た時に。
近いですね。うんうん。
関羽はついにですね、運命すら司ります。
運命すら司る。
はい。運命すら司ります。運命神として、はい、
うん。
鑑定霊銭というおみくじ。つまりその鑑定廟で、はい、販売されるおみくじが大人気で、この頃から運命すら、関羽は操れるようになりました。
なるほどね。
で、さらにどんどんいきますよ。関羽。
はい。
冥府の神。すなわち、閻魔大王的なポジションもこの手に入れます。もうね、何でもありです。
もう、面白いね、そこまで行くと。
いや、もうここまで来ると面白いと、もう、マルチタスクもいいとこです。何でもかんでもやります。はい。
何でもお願いしてるって。
何でもお願いです。で、こんな、関羽についた、名前なんですけども、うん、
はい、
ちなみに、各王朝が関羽にいろんな名前を挙げてるんですけども、
うんうんうん、
その中で面白かったものを一つ紹介します。
はい。
いきますよ。
はい。
三回福魔大帝、維新異縁新天孫関聖帝君。もう一回いきます？ちょっとごめんなさい。
いや、
僕も今の、
うん、はい、もうあの、音でしかわかんないから。これ、してた？ポッドキャストだよ。ポッドキャストって音しか聞こえないからね。
音声配信メディアで、音声配信メディアの弱点を逆に利用していこうかなと思いまして。区切りますと3回。
はい、
3回は、関数字
の
3、2、
ね、
はい。で、3つの世界の回。
世界ね。
で、福間は、魔を、
はい、まあ。福間殿の福間ですよね。
そうです。福間殿の福間、
はい。はい。
で、大抵は大きな皇帝の手です。
大きな皇帝。はい。
はい。神異遠神っていうのは、
うん、
神の、
はい。
異、異っていうのは、威張るとかの異ですね。
はいはいはい。
で、遠は遠方の遠。
遠方ってどの遠方？
遠方はあれですね。遠い近いの
遠、ね。遠い近いの遠いね。
はいはい。で、その後の神殿は、震えるですね、震える。
はい。震える。
はい。で、その後、天孫は、天をたっとぶで天孫。
はい。
で、関聖帝君。
はい。まあ、まだ関の名前だもんね。
うん、そうです、そうです。で、明の時代にもらった名前なんですけども、三階とは、天界、地界、水界。
水、
う、
界、
ん。はい。水界で、天地、水の三つの世界を、まあ、表してるんですけども、うん、で、福間大帝とは、魔を含す大いなる、まあ、帝、
うん
うんうん、はい、
うん。
で、つまりこの三界福魔大帝で、自然界すべての妖怪退治の神。
はい。
で、大帝とは高いレベルの神様のことで、続く真偽遠心で、は
い、
この妖怪退治の能力は、三つの世界を震わせて、遥か遠くまで伝わると。
はい、ああ、そういう意味か。
で、天孫は同郷の神様の最高位になると。
はい。
もう、神様としてかなりのハイレベルところになりまして。
すごいですね。
はい。ここまで来ると万能神であり、運命を司る神です。はい。
知らなかった。
で、中国のこの道教の神様は、一応こう代替わりするそうでして、
うん、
で、今、中華民国ができた最初の年に、はい、一応、官邸は18代の、元霊皇上帝という、マックスに偉いポジションまで上り詰めております。うん、どうでしょうか、
はあね、どうでしょうかって言われても、まあなんか、はぁって。
いや、私、さらっと紹介した、ポーンと出てきた、義兄弟の二人目が、
はい、
こんな神様になるとは一体誰がどう思ったか。
ね、
でも、実際、この三国志の中で、関羽って人気ですし、うん、これからの活躍ぶり、で、この関羽っていう人は、敵味方みんなに好かれた高官だったので、
まあ、なんか出てきた段階でちょっと私読んでと思ったのは、はい、やっぱりちょっと資料深い感じだったりとか、
そうですね、でそう
子供たちに物を教えるとかってすごく、
はい
ね、小学校の先生みたいなもんでしょ。
そうですそうですそうです。
優しかったりとか、
はい、
うん、あとは兵を集める時に関羽が書いたもので人を集める、まあ、要はチラシを書いたみたいなシーンがあるんだけれども、
はいはいはいはい、
そんだけ70人も100人も人が集まってくるような文章の書ける人ってことでしょ。
まあ、まさにオールマイティに活躍した人なんで、
う
ん、
そうそうそう、うん、だから今回読んだところの中でも、あ、関羽ってなんかすごく徳の高い人になってくんじゃないかなっていうのは、
うんうんうんうん、
うん、予感がありました。はあ、なるほど、はあ、まあ神様になるってすごいですね、はい、すごいですねってっその語彙力ですけど私の
ちょっとイメージ湧かないですよね、神様になってる自分って。
じゃあ中華街とかに行くと関羽が祀られてるってことですね。
祀られてますね。僕横浜のは行ったことありますね、
うん、あ、私長崎、横浜、神戸全部行ったことあります。
長崎も行ったことある。そういえば、うん、神戸だけないですね僕。
はい、
まあそんな感じで今回のネタバレ脱線のコーナーでした。
はい、面白かったです。
エンディングです。今回の脱線コーナーどうだったでしょうか。は
い、いや、ハンがどんな働きをするのか今後楽しみですね。そんな神様になるぐらいっていうね、うんうんうん、
神様級の活躍をしますんで、
はい、
で脱線で思い出したんですけども、
はい、
実は僕もう一つポッドキャストの番組やってまして、
うんうんうん、
まあ、そっちは基本的にこうお話の筋通りに行った試しは一回もなくて脱線で終わるんですけども
楽しい番組ですね、うん、
もちとともの理不尽なダイスという番組やっておりまして、
はい、
そちらの方で、うん、彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったダガに対するですね、意気込みの方を語っておりますので、もしよければそっちの方も聞いていただけるとありがたいなと思います。はいはい、
取り上げていただき、ありがとうございます。聞きました。
いやそんなそんな。もう、僕の向こう側の方の相方のモチっていうんですけども、はい、もう、なんかすごい嬉しそうにこう、ブースター切り離して、こう、まー、あ、ちゃんと、まー、あ、ちゃん高いとこ行くんだろ、まー、あ、ちゃん、まー、あ、ちゃんって言うから、まーちゃんって言うなよと思って。
いやいやいや、もちさん、言ってるともさんなんで、私の中ではね、いやいやいや、そこはやっぱこう、コンビの愛を感じましたよ。
そうですかね。ね、どうなんでしょうね。はい、私的には早い段階でブースター切り離したいです。
いやいやいや、仲良くしてください。
はい、頑張ります。
はい。
では、来週なんですけども、
はい、
ついにライバル曹操が出てくるところになります。
はい。
来週は転戦と、
はい、
感謝、
感謝、はい、
の二つに触れたいと思っておりますので、
はい、
皆様ぜひ読んでいただければなと思います。
はい。このあたりでね、はい、多分最初の桃園の巻という一節の半分ぐらいになってくるんじゃないかなと思います。
そうですね。ページ数かと大体半分ぐらい来たかなっていう。
来たかなって感じですね。はい。はい、
うん。では、メールアドレスの方お願いします。
はい。ご意見ご感想お待ちしております。メールアドレスは数字で359、アルファベットで DAGA、三国だが、@gmail.com。エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもご用意しております。ツイッターをされている方はぜひハッシュタグ三国だがをつけてつぶやいてください。三国は漢字、だがをひらがなでよろしくお願いいたします。はい。ハッシュタグ拾ってると、はい、本を買いましたとか読んでますっていっぱい出てきて嬉しいですね。
いや、ありがたい話です。
ねえ、そんなにみんな、はい、わーって思って。
ちなみにアップルのポッドキャストのアプリの、今人気がある歴史番組コーナーで、うちが一番最初に出てるんで、ちょっとドキッとしました。
すごい、歴史だよ。私が歴史ってどういうこと？
いや、本当皆様のおかげです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、頑張らないといけないですよ。
はい。頑張ってやってきますので。
ね、はい。ぜひぜひ、 読まなくてもね、はい、あらすじ聞いてもらうだけでも多分楽しめるようになってると思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
はい、じゃあまた、
ではまた来週ですね、うん、はい、ではまた日曜日にお会いしましょう。